自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月24日金曜日、82回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。自衛隊の音楽隊。
はい、自衛隊の音楽隊ということでね、
はい、
ご紹介をしたいと思います、
はい
はい、自衛隊には音楽を専門とする音楽隊という部隊があります、
はい、
その数全国に陸海空自衛隊合わせて32個の音楽隊があるということで、
ね、びっくりですね。そんなにあるのかと思う、うん、はい、
まあ、規模の、ね、大小はあるんでしょうけども、
はい、
内訳はですね、陸上自衛隊には21個の音楽隊と、
はい、
陸上自衛隊中央音楽隊のほか、5個の方面音楽隊、
はい、
15個の師団旅団の音楽隊があるということです、
はい、
そして海上自衛隊は6個の音楽隊で、海上自衛隊東京音楽隊のほか5個の地方隊音楽隊があるということですね、はい、そして航空自衛隊には5個の音楽隊がございます、
はい、
航空中央音楽隊のほか4個の方面航空音楽隊があるという、はい、ということですね、
はい、
まあ、当然その部隊の、ね、規模とか、に応じてね、個数が変わってくるんですけど、これ見ると、
はい、
あれだよね、陸上自衛隊圧倒的に多いですけど、
多いですね、
当然その人員の数も多いし、
あ、
部隊の数も圧倒的に違うのでね、はい、こういうことになってると思うんですけど、はい、音楽隊の任務は、はい、隊員の士気高揚のための演奏や、
はい、
国賓公賓、まあ、いわゆる国交賓ですね、
はい、
外国のそういった要人が来られた時の演奏ですね、はい、あと国家行事での演奏、例えばオリンピックで演奏するとか、
はい、
うん、そういうことも含まれます、
はい、
その他各種行事等での民生支援広報活動としての演奏が主な任務ということで、
はい、
やっぱりね、自分は外国の要人がね、はい、国交賓で来られた時の国歌を演奏される、はい、あのイメージすごく強いですね。
あ、うん、かっこいいですもんね、あれ、
うん、で、音楽隊で勤務する自衛官なんですが、はい、これ音楽隊で演奏される方々も、はい、皆さん自衛官なんですね。
そうですね、
うん、
はい、
自衛隊の音楽隊で活躍するには陸海空各自衛官であるのはもちろんなんですが、
はい、
音楽家という職種に指定されなければなりませんと、
はあ、
うん、
はい、
そんな音楽隊の隊員は自衛隊における音楽のプロとして、日頃から各隊員が専門とする楽器の演奏を主体とする訓練を行っています、
はい、
いわゆる演奏も訓練ということです、
はい
はい、自衛隊として必要な共通の訓練も当然こなしてまして、
はい、
一定の体力がないとダメだと、
はい
はい、で、具体的には警備や野外衛星等の訓練、体力練習なども行っているということで、
はい、
まあ、いざという時にはね、重要施設の警備や災害派遣等の現場で活躍もするということです、
はい
はい、で、この自衛隊音楽隊の演奏のレベルなんですが、
はい、
まあ、隊員の多くはね、音楽大学の音大の卒業生や幼少期から演奏活動している中学高校のブラスバンド部等で活躍した後自衛隊に入隊した方が多いということで、
はい、
演奏レベルは非常に高いと、
はい、
で、なおかつ世界の軍楽隊の中でもトップレベル級と言われるほどの レベルだ。
そうなんですね、
海外でもすごい高い評価を得てるらしいですよ、はい、
そのやっぱ自衛隊で音楽をやりたいから、そのために頑張る人もいるって伺ったんで。
そうだよね、はい、だってそ好きなことができて、はい、自分の生業として、ね、音楽を選択するにしても、はい、やっぱりこう食べていくためにね、はい、それ自体を職業にしてもなかなか難しかったりするけど、はい、自衛官としての、まあ、処遇で、はい、音楽家という職種があるわけだから、はい、当然その職業としての演奏をするということでね。
そうですね、しかもトップレベルと言われてるところだから、うん、やりがいもすごいですよね。
これ
ね、
自分の知り合いのそういったあの、はい、音楽演奏する人に聞いたことあるんですけど、はいはい、自衛隊の音楽隊はすごくレベルが高い。
あ、そうなんですね、
う
ん、
でそういうあの、まあ、あの自衛隊音楽祭りとかね、はい、そういったあのイベント等で演奏してますけど、はい、聞きに行きたいと、それがレベル高いんだというふうに言われたんで、それまでね聞いたことはあるけども、はい、そのレベルの優劣をね、はい、聞いて分かるほどのそういう音楽の知見も持ってないし、あのそうやって耳も持ってないんで、今まで漫然とねかっこいいなと思って聞いてたんだけど、はい、いやそういう専門の方からね世界有数のレベルですよって言われて、
いやそれもすごいですね。
すごいな、
はい、うん、
であの海外での活動実績もかなり多いようで、
はい、
かつてはあの艦艇による遠洋航海訓練等が多い海上自衛隊の音楽隊が演奏を通じて国際交流の一翼になっていると。例えば1999年には航空中央音楽隊もね、はい、これ航空自衛隊ですけど、
はい、
アメリカとカナダで開催された軍楽祭に招待されましたし、2002年には陸上自衛隊の中央音楽隊が韓国で演奏を行ったということで、はい、国際舞台への、ね、活動の幅を広げていったということでね聞いております。それから陸上自衛隊の中央音楽隊はですね、
はい、
2017年の8月に1950年から続くスコットランドの軍楽祭が、はい、ロイヤルエジンバラミリタリータトゥーに招待され、
はい、
演奏を披露したと、
はい、
ここで和太鼓やホラガイ使った演奏のほか、ね、着物姿の女性隊員のボーカルのほか甲冑姿の隊員による盾の演技なども披露したということで、
はい、
日本の伝統文化のねお披露を存分にしてもらったということで、
はい、
和のパフォーマンスということですごい称賛されたみたいですけど、あれじゃないあの出会い君、
はい、
和太鼓もやってたからこういうの聞くと燃えるんじゃない？
いやもう燃えました、うん、あので実際あのこの動画見させていただきまして、
はいはいはい、
やっぱり調べると結構あって、うん、このロイヤルエディンバラミリタリータトゥーで、うん、あの唯一の賞らしいその最優秀出演団体賞ポーリーソード賞っていうのも取ってるらしくて、う
ん、あこれ日本の陸上自衛隊の中央音楽、
はい、はい、この2017年の、あの招待されたこのタトゥーで賞も取ってる、うん、すごい稀でエジンバラのお城でやるんですけど、うんうん、剣も授与されたらしくてすごい珍しい結果になったって。
今ね調べましたら今の、はい、そのザ・ロイヤル・エジンバラ・ミリタリー・タトゥーというのは、はい、第二次世界大戦以降の復興期の1950年にイギリス国民を元気づけるためスコットランドとイングランドの連隊が公演を行ったと、
はい、
それがきっかけになって始まったということで、現在40カ国の軍楽隊が参加し毎年約22万人の観衆を集める。
すごいですね、
一大イベントですよこれ。22万人ってすごいな、はい、い
すごい人数ですねこれ
は。
へ、でもすごい良かったですね。
やっぱり良かった、
はい、映像で見ただけですけれども、
うん、あんまりね俺あのなんだろう、こう普段音楽をね、
はい、
もちろんそのなんていうかそういう今配信で音楽を聴いたりとか、
はい、
人の目にしますけど、わざわざこう CD を買ってとかね、はい、あんまりそういう機会ないんですし、コンサートもそんなに行く機会ないんだけど、
はい、
この自衛隊の音楽祭り、はい、行ったことあるんですね。
そうなんですね、
はい、あまりこう特別な感傷を持って行ったわけじゃないんだけど、はい、行ったらね感動しました。
ああ、そうなんですね、
うん、
はい、
でまあ、これからご紹介しますけど、
はい、
いろんな、ね、先ほど言った和太鼓もあるし、
はい、
いろんなパフォーマンスがあって、自衛隊の人ってすごい多彩だなと思った
すごいです
よ、ね、記憶がありますね、
はい、で、うん、あの自分もその自衛隊のこの音楽祭りに、うん、あの興味持ったのは監督にちょっと何年前だったか忘れたんですけど、結構前なんですけど、その DVD をお借りした時なんですよね
俺ね。自衛隊音楽祭りの DVD なんか俺持ってた、は
い、あだと思います。音楽祭りだったかどうかは分からないんですけど、うん、自衛隊の音楽に関する DVD をお借りして、それを見てから
なるほど。
すごい興味持つようになりまして、そこから定期的に調べてます、
はい、自衛隊音楽祭りというのは、ね、毎年11月に日本武道館で開催されるんですけど、はい、自衛隊最大の音楽イベントということで、陸海空それぞれの音楽隊を中心に防衛大学校の儀仗隊や、はい、自衛大鼓というね、
はい
はい、そういう名前ついてますけど、はい、約600名が出演し、はい、マーチングを主体とした壮大な演奏演技を披露するということで、はい、これね、あの誰でもチケット買って見に行けるわけじゃなくて、はい、抽選に当たらない
そうなんです、
はい、だからこれも確実に皆さんどうぞとは言えないけども、はい、ぜひ皆さんね、応募はできると思うんで、どなたでも、はい、今年終わっちゃったのかな、
そうですね、うん、多分今ギリギリで、あ、もう終わっちゃってますね、終わっちゃってますね、11月から、
まあ、来年以降ね、またちょっとそういうことトライしていただければなと思いますけど、
は
い、
ぜひ。
その自衛隊音楽祭りで各自衛隊の歌姫見ましたよ、
はい、素晴らしかったですね、
自衛隊の音楽隊にはその歌声で多くを魅了する歌姫とね、通常呼ばれている女性隊員たちがいるということで、まあ彼女たち当然陸海空それぞれ自衛隊で音楽隊の声楽を専門として多くの演奏会などでその歌声で活躍をしているんですが、例えば陸上自衛隊中央音楽隊の歌姫つぐみまいさん、
はい、
2014年に陸上自衛隊で初めての声楽要員として採用されたソプラノ歌手なんですが、
はい、
自身でね作詞もされるし、はい、大手レーベルからメジャーデビューもすでに果たしているということで、すごいですね、
すごいですね、う
ん、で海上自衛隊東京音楽隊の歌姫三宅ゆかりさん、
はい、
自衛隊の歌姫が広く知られるようになった元祖歌姫ということね、うん、自分もあの海上自衛隊の三宅ゆかりさんという名前を結構ね、あの多く目にしたことがあると思うんですけど、
はい、
であのこの自衛隊の歌姫ということを広く本当に知らしめたね、
はい、
有名な方だなと思います、
はい、
そして航空自衛隊の航空中央音楽隊の歌姫、
はい、
清水真理子さん2024年7月入隊と言いますから、
あ、去年、
去年ですよ、
あららら、
うん、航空中央音楽隊の新たなソプラノ歌手として注目を集めてるんですが、
はい、
入隊して間もなく2024年ですね、
はい、
自衛隊音楽祭りに出演し空自の新世代の歌姫として今後の活躍に期待が寄せられてるということ、
そっか、出られたんですね、もうこれ、
そう、去年出られた、
へえ、
まあ、その音楽隊ですけど、はい、音楽を通じての国際貢献活動なんかも、ね、随分されているようで、
はい、
例えばですか、発展途上国の軍楽隊に対して演奏技術や舞台上のノウハウを指導したりとか、
はい、
そういうこともされているようですし、はい、演奏を通じてね、いろいろ国に行った時に舞台だけではなくてこういう音楽隊がね演奏して、交流の一翼を担うということもたくさんあると思うんで、本当に日本の国益に、ね、貢献されてる大きな存在だなというふうに思いますね、
はい、いや、まあ、の自衛隊ってそのやっぱり日本の外交としても大切な役割を担ってるっていう話を以前の回でもさせていただいたんですけど、うん、やっぱり大事なんだなって、ね、話聞いて思いましたね、
改めてね、はい、ちょっと音楽隊の演奏を聞いてみたいなというふうに思いました、
はい
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。今日はですね、あの、はい、実際に発売されてる自衛隊の音楽隊の楽曲をちょっと聴いていただきたいなと。
そうなんだよ、 CD で結構出てるんだよね、
はい、自分もそれ知らなかったんですけど、うん、なので今日はですね、あの1曲目、自衛隊の歌姫をご紹介いたしたいと思います、
はい
はい、海上自衛隊東京音楽隊のアルバム希望 Songs for Tomorrow より希望、歌は三宅ゆかりさんです。自衛隊でないと、今週は自衛隊の音楽隊をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシはシンガポールチキンライスです。
はい、シンガポールチキンライスということで、はい、東立川基地のメニューなんですが、
はい、
なんでシンガポールチキンライスなのかなと思っていろいろ調べましたら、
はい、
まあ、これ海上自衛隊の東立川基地でね実際出されているものらしいんですけども、はい、東京音楽隊初のね専属歌手となって、たった今、はい、歌声聞いていただいた、
はい、
三宅ゆかりさんが所属するね、はい、海上自衛隊の東京音楽隊ですけど、
あ、はい
はい、それはあの東立川基地にねあるんですが、
はい、
なんとボリューミーで冷めても美味しいシンガポールチキンライスは演奏業務で忙しい東京音楽隊の隊員さんが、
はい、
隊員食堂喫食ができない時の弁当に向いており、 って書いてあります。
なるほど、お弁当にするんですね。
音楽隊はいろんなところにね出張されたりするし、あの演奏も別にあの基地の中だけでやるわけではないので、
はい、
いろんなところ出向かれるということで、
はい、
その時に持っていく弁当に適しているということで、
いいですねこれ、
はい、今日ちょっとご用意しました。
はい、ありがとうございます。
中東寺のシンガポールチキンライスはないのですが、
はい、
ちょっと取り寄せましたね。
ありがとうございます。
できるだけこれ と同じものということで作っていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、いやちょっとな実食がないあの回もあるので、僕の回は全部実食ありにしていただいて本当にありがたいなと本当に思います。はい、ではいただきます。
これ
ですね、これ
お米はジャスミンライスです、
はい、
いわゆるタイ米なんですが、
はい、
ちょっと早速ねいただいてみて、
はい、いただきます。
あのですね、もうこのスタジオの中がタイ米の香りでね、ジャスミンライスの香りがいっぱいですけど、
ジャスミンライスの香りか、
これ多分お米を鶏で炊き込みしてるんじゃないのかな、
はい、だからこんなにお米も美味しいんですね、
でこの蒸し鶏というか、
はい、
茹でてボイルしたのかな、
はい、
その一緒に炊いた鶏なのかちょっと分かりませんけど、
はい、
その鶏が上に乗ってるんですね。
そうですね、これ美味しい。
あ、これねちょっと美味しい。
はい、これ美味しいです。
なんか東南アジアのね、
はい、
そのご飯ということで、
はい、
香辛料苦手な方はね遠慮される人多いと思うんですけど、あんまりそういったイメージないし、
はい、
パクチーとか入ってるわけ、香草が入ってるわけでもないんで、
はい、
すごくこう日本人にも合うというかね。
ああ、そうですね、これタレついてますけど、
はい、
この鶏とそのさっき多分一緒に炊き込んでるっておっしゃったと思うんですけど、
はい、
多分そうしてるからなのか、タレがなくても全然普通に美味しく食べれるすごいヘルシーな料理だとも思います。はい、野菜食べたいな。
これ本当に美味しい。ちょっと全部食べちゃいそう。これ美味しい。
初めて聞きました。この実食してて監督全部食べるって初めてかもしれないです。
まあ、こういうチキンライスはね、タイ料理でもね、
は
い、顔まんまいかな。
あ、あります、あります。
そういう鶏肉で炊き込んだご飯とかありますけど、
はい、
この東京音楽隊のねレシピは、まあ白米でやるらしいです。
あ、これ実際
栽培ですけど、
はい、
東京音楽隊のレシピで白米でやると。いうことです、
はい、
で、タレはですね、生姜、ニラ、長ネギのみじん切りを使ってタレを作って、
はい、
そこにこう醤油を使ってるらしいんですけど、
はい、
あと添えるものとして目玉焼き、
はい、いいですね、
はい、レモン、はい、カットレモンですね、絞るように、はい、それからレタス、トマトもということで、まあ特別な香草が入ってるわけではない、
はい、
まあ、食べやすいから、
はい、
嫌いでしょパクチーとか
はい、ちょっとパクチーセロリが
食べれないでしょ、セロリも、
はい、
そういうのないし、
はい、
これちょっとおすすめですね。
これいいですね。しかも白米でできるんですね、ジャスミンライスとかそういうのじゃなくても。
そうね、ちょっとご紹介しますが、
はい、お願いします。
鶏もも肉は室温に戻しフォークなどで穴を開ける
って
言ってますね、
はい、
鍋に鶏もも肉と A の食材すべて入れる。 A って何度やっていうことなんですけど、
はい、
水1500ミリの長ネギ青い部分ですね、
はい、
まあ10センチぐらいですかね、
はい、
それから生姜薄切り2枚、酒大さじ4、はい、ニンニク、まあ、1かけですね、中華スープの素が大さじ3の塩小さじ1/2、黒胡椒ということで、
はい、
火にかけると、
はい、
で沸騰したらアクを取り除いて 7、8 分ですね煮ると、
はい、
で蓋はしないということなんですね。
ほうほうほうほう。
で冷めたら肉を取り出してスープはねこすんですね、これね。
ああ、
はい、で先ほどのスープを炊飯器に入れて炊くと。
あ、やっぱそうなんですね、
はい、で、さっきちょっとタレのところでご紹介しました、はい、しましたけど、醤油、酢、砂糖、みりん、ごま油、生姜のみじん切り、長ネギみじん切り、ニラのみじん切りを混ぜ合わせて、鶏肉を切り分けてご飯、まあ、目玉焼きに他の野菜とともに盛り付けるということなんですね、
はい、
意外と簡単ですね。
簡単、これできますね家で、
うん、
はい、特に特別な調味料を買う必要もなく、
うん、
はい、
あれなんだね、まあ、炊飯器だから鶏肉入れてもいいだろうし、
はい、
そう鶏肉でスープを作ってそのスープで炊くと、
あ、
うん、どっちでもいいみたいです
かね。あ、なるほど、うん、そうか、炊飯器の中で一緒にもできるってことですね。
そうそうそうそう、
なるほど、これはいい、やってみよう。
ちょっとぜひ、あの、はい、なかなか食べる機会ない方はね、はい、ぜひちょっと試していただきたいというふうに思います、
はい、ぜひ美味しいんで試してみてください、
はいはい、
ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしましょう。ですね、先ほど海上自衛隊の音楽隊の曲を紹介させていただきましたけれども、うん、せっかくなんで、陸上自衛隊の中央音楽隊の曲も聴いていただきたいと思います。
ほうほう、
ではお聴きください。陸上自衛隊中央音楽隊で大空です。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、自衛隊の音楽祭りとか大好きなんで、ちょっと語り足りないところはあるんですけども、うん、それはまたどこかでお話できればなと。
そうですね、
はい
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
そしてここでお知らせがあります。2024年の4月から放送してまいりましたこの自衛隊でないとですが、はい、なんと来週最終回となります。
はい、いやもう本当に残念ですが、
うん、
はい、でもまたどこかでなんかこういう、
そうなんです、はい、具体的なことはねまたどこかでお知らせいたしますが、
はい、
番組ちょっと継続はねしていきたいと思いますので、
はい、
ぜひ応援をよろしくお願いしたいと思います、
はい、またちょっとこの場を借りてちょっとご報告させていただいてもよろしいですか。
はい、どうぞ。
はい、まあ1年半という期間でラジオやらさせていただいて、
はい、
で監督の作った先生という映画にも出させていただいて、はい、自衛官のことを勉強していくうちにですね、まあ、自分でも興味が湧きまして、
はい、
まあ、ある制度、
はい、
予備自衛官という制度を知りまして、
はいはい、この番組でもね、はい、ご紹介しましたから
、はいはい、それの、まあ、試験を受けてきまして、
うんうんうん、
無事合格しまして、
お、
はい、予備自衛官補になることができましたので、
じゃあこれから訓練が待ってるね。
そうなんです、もう、まあ、開始はされてるんですけれども、うん、はい、実際にその行動も伴った訓練というのはこれから始まっていくんで、またそういう話もできたら
と、うん、ぜひお国のためにね、はい、頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はいはい、自衛隊ね応援する気持ちはね全く変わりません、
はい、
11月から新しいコンセプトの番組で皆さんにお楽しみいただきたいと思います、
はい、来週は僕と竹島由香さん、そして鍵崎監督の3人でお送りします。どうぞお楽しみに。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。